Tokyo FM Digital Form Future Picks with Yuri Sasagawa.
6月20日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピクス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ今日は6月20日ということで、明日が夏至ということになります。暑さも相まって湿度も相まって体調が悪いなっていう方も多いかもしれませんが、私は体調がいまいちだなとか頭がぼーっとしてるなっていう時、とにかくこめかみを揉むようにしてまして、こめかみいろいろな神経が通ってるってことで、揉むプラス発火油、発火の油とかでもいいですし、ちょっとスーッとするようなオイルを塗り塗り塗りっとこめかみと首筋に塗って、午前中なんだか狂気だるいなって日は頑張って元気を出して、仕事の合間ストレッチとかをしてしのいでおります。皆さんもちょっとしたアイデアで自分の不調も打破して元気出していきたいですね。さてこの番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は大和ハウス工業株式会社執行役員デジタル戦略担当の川口正樹さんをお迎えします。戸建て住宅から物流施設、データセンターまで、暮らしと産業のインフラを幅広く手掛ける大和ハウス工業の AI と生成 AI を駆使したデジタル変革、住まいづくりの常識を AI が塗り替える現場から未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は大和ハウス工業株式会社執行役員デジタル戦略担当の川口正樹さんをお迎えします。川口正樹、1986年大和ハウス工業入社。入社以来一貫して情報システム部門に携わり、ユーザー企業の立場でデジタル畑を40年歩み続ける。2006年のプライベートクラウド移行を主導し、2014年にはフルクラウド化を実現。2021年より本社情報システム部長を務め、 DX 推進の基盤整備を牽引。2025年執行役員デジタル戦略担当に就任。株式会社メディアテックの代表取締役社長も兼務。公益社団法人企業情報化協会 IT 協会理事も務める。大和ハウス工業といえば、共に作る共に生きるというメッセージですとか、あと最近では大和マンの CM などの印象も強いと思うんですけれども、改めて事業全体の規模感も含めて冒頭に教えていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。大和ハウス工業は人町暮らしの価値競争グループとして、住まいづくりから町づくりまで幅広く事業を展開しています。戸建て住宅やマンション、賃貸住宅といった住まいに加え、商業施設、物流施設、医療介護施設など、社会を支えるさまざまなインフラ整備で、さらに環境エネルギー事業にも取り組んでいます、さらに近年はデータセンターですね、こちらの開発にも力を入れながら、人が心豊かに生きる社会の実現を目指しています。グループ全体では国内外に事業を広げまして、この3月末現在ですと、グループ会社の数としては716社、それから5万5000人以上の従業員が活躍しています。住宅建設、不動産開発にとどまらず、ホテル、スポーツ施設の運営など生活に関わる幅広い分野で事業を展開しています、またさまざまな建物アセットタイプを提供するだけでなく、建築物の設計施工などといった作る、それから建物施設の点検修繕、運営管理といった育む、そしてリフォームとか買取再販といった再生するといったバリューチェーンを、お客様あるいは建物 あるいは土地、こちらを中心として循環させるというビジネスモデルであるところが特徴だと考えています。
グループ会社716社という数にちょっと驚きました。
はい、中にいても驚きます
そして今本当に冒頭に川口さんにご説明いただいた通り、家とかビルだけじゃなくて循環型のこう全て住まいですとか社会インフラ全て携わっていらっしゃるっていうのは、こういうあのいわゆる競合というか建てるっていうような業態でここまでこう循環させるっていうのは珍しい。
我々は珍しいと思ってまして、いわゆるその業種の分類でいくと基本的に我々建設業っていう分類に入るんですけど、やってることは建設業であったり不動産業であったりっていうところで、業種のカテゴリーを超えてるっていうところが我々の特徴だと思ってまして、なかなか厳密に探せば多分同じようなことをやってるっていうところはあると思うんですけども、ここまで大きくやってるのは我々だけではないかなというふうに考えてます。
そして川口さんご自身は長年にわたって情報システム部門を率いてこられたということですけれども、今までで特に印象に残っているプロジェクトってありますか？
はい、印象深いプロジェクトはいろいろとあるんですけども、時間軸で見て一番近しいところでいくと、いわゆる新型コロナウイルス感染症 COVID-19 ですよね、あちらの対策として事業活動をそもそも止めないっていうために、じゃあ全社員がいわゆる従来の働き方っていうのは会社に行って仕事をするっていうスタイルだったと思うんですけども、例えばご自宅でそのまんまとか、いわゆる会社に出ずにロックダウンの状態になりましたから、移動せなくてもそのまま業務が継続できるような環境を至急作らないといけないっていうところがありまして、それをまず短期間でサービスインさせたプロジェクトっていうのが最近の中では一番印象に残ってます。
特にコロナ禍って住宅需要というかみんな住まい方を考えたりしたじゃないですか。
そうですよね、
はい、なんで特に、ね、発注が止まるわけではなかったと思います、
はいはい、プロジェクトの説明になるんですけども、はい、当時ちょうど2019年2020年でちょうどコロナのタイミングだと思うんですけど、それよりも前にもともと2020年に東京オリンピックパラリンピックが開催されますっていうところで、東京23区内を中心にスーパーテレワークができるようにしてくださいっていうふうな、国からの要請というかそういう活動があったんですけども、我々もそれのための準備っていうのは、計画的に進めてはいたんですね、
はい、
ただそのいきなり状況が変わって、もう当時ってちょうど2014月だったと思うので緊急事態宣言が出るよっていう、いきなりスケジュールが前倒しになって、最初は東京23区内の人員数だけで考えてたものが全国でロックダウンですよね、っていう状況になりましたので、規模も相当増えてしまって、で導入当初は若干混乱を招くようなこともありましたけど、いろんなベンダーさんのご協力を得ながら、なんとか数週間で安定稼働まで実現するっていうことができました。
いや本当にあの時のね、またこういった規模の大きなプロジェクトを動かすっていうのは本当にこうひりつくものがあったのではない
そうですね結構現場はピリピリしてましたね。ただいわゆるその緊急自体本当にもう大ピンチの状態ですよね、で今回は特に印象に残ってる理由としては、いわゆるそのピンチはチャンスと考えて行動すべきですよねっていうところが常に頭にありましたので、それを実際に実現できたっていう意味での好事例としてつながったのかなっていうところと、我々は基本的に建設業界であったり不動産業界なので、いわゆるそのデジタルの技術が人の命に関わる救うとかっていうところのあまりイメージってなかったんですね。それは医療業界とか薬品業界であればそういうことに直接つながりますよねっていうのはイメージできたんですけども、ただ今回は我々もこのデジタル技術っていうのが命を守ることにつながるっていうことには気づかされてくれたっていうところですごく印象に残ってます。例えばでいくと、実際いわゆる現場の担当のとある方から、当時の担当役員宛てだったんですけども、私たちの命を守っていただいてありがとうございましたなんていうメッセージが届いたので、あ、そういう観点があるんだなっていうふうに気づかされたっていうところですね、
なるほど。2006年にはいち早くプライベートクラウドへのシステム移行に着手されたということで、2006年の時点でクラウドの話をされている会社さんって多分そんなに多くなかったのかなと思うんですが、で2014年にはフルクラウド化実現されたということで、やっぱりかなり早かったんですかね。
そうですね、取り組みとしては おそらく早い方だったのかなというふうに思ってます。要は使いたい時に使いたいだけ使わせてくれたらいいんですと。でそれを柔軟に増やすこともできるし減らすこともできるしって、こういうことはできないんですかっていうところを当時取引していたベンダーさんといろいろ議論をさせていただいて、で結果的にできたものが、まあ、今でいうところの多分フラウドっていう表現にあたるものだったのかなっていうふうに思ってます。
なるほど。じゃあ、はい、当時すごい社員さんたちはこれがクラウドだって認識して使われてたっていうよりは、はい、その後にみんな便利だからクラウドを使い始めて、はい、あそれ先に使ってたんだっていう感じ、はい、だったんですね、はいはい、今お話伺ったようにこう IT の技術だったり DX にまつわる知見がすごく世の中よりも先を行かれてるっていう印象があるダイワハウスさんですけれども、ダイワハウスの DX にまつわるアプローチの方向性っていうのをちょっとここで教えていただきたいなと思っていて、
はい、事業全体っていうのがいわゆるそのいろんなバリューチェーンを循環させるっていうのが我々の特徴ですっていうところで、当然そのデジタルの世界っていうのもリアルの世界で循環しているものと同じようにデジタルの世界も循環させないといけないですっていうふうな考え方を持っているので、どちらかというと例えば中心になるのがお客様あるいは建物っていうのを中心に据えた時にいろんなデータってそれぞれのプロセスで発生してるんですけども、それをきちんと循環させて次の工程であったりその先の工程であったりっていうところに必ずデータが使われますよねっていう形をやらないといけない。一応我々の今の DX の一つの軸としてはバリューチェーンをデジタル化するんですっていうところをメインで考えてますね。
あと DX の進捗を DX アニュアルレポートとして毎年リリースされていますが、はいはい、これやっぱり世の中にこう情報開示というか事例をこう出していくっていうことはすごく意味があることと捉えていらっしゃるんでしょうか。
はい、結果的に多分意味があることにつながったなっていうふうには思ってまして、もともとは我々がやってきた取り組みっていうのを毎年1年間きちんと振り返りましょうっていうところから本当はスタートしたんですけども、実際にはこれを公開することによって当然その進捗は当然見える化しますし、対外的に発信するっていう両面が狙えて、で結果的にどうなるかっていうと社内外に対しては今こういう状態なんですっていうところをしっかりと確認していただけるっていうところと、外部からも公開するとこんな評価がありますよねとか、うん、あるいはこういう取り組みをしてるんだったら我々こういうお手伝いができるんですけどっていうふうなフィードバックをいただけたりして、そうするともっと取り組みを早くさせるようになりますよねっていうところが、まあ結果的にはそっちが狙いになってしまいましたっていうところですね、はい、
なるほど。2019年頃から取り組まれていらっしゃるデジタルコンストラクションのプロジェクトというのが終わりだということで、ちょっとこちらも気になっているんですが、生産性の低下ですとか人手不足の問題と向き合うっていうプロジェクトなんですよね。
はい、そういう観点ですね。いわゆる労働人口が減少しますっていうのはこれは業界共通の課題だっていうふうに思ってまして、特に建設業界では我々は技術人材っていう表現をしてるんですけども、例えば設計をされる方であったり施工される方であったりを技術人材っていう表現してるんですけども、ここの人材不足っていうのが大きな課題の一つだと思ってます。ただそのじゃあ不足してるんだったら増やせばいいじゃんっていう話もあるんですけど、そんなに単純に簡単に増えるわけでもなく、それなりの正式な資格も持ってもらわないといけないですし、現場でのその建物の規模の経験であったりとかっていうのもなかなか効いてくる人材のところになりますんで、そんなにすぐに増やすっていうことはまずできないですね。そうなるとどうしないかといけないかっていうと、現場でそういう仕事をしている方のとにかく負担を減らしましょうっていうところをまず考えないといけなくって、いわゆる省人化っていう表現をしてるんですけども、今まで一つの現場で3人必ず入らないといけなかったところをもっと負荷を下げていって、じゃあ一人で回せますよねとかっていうところをまずは目指していかないといけないかなっていう取り組みをしてます。で、例えばでいくとデジタルの技術を使って現場に入っていただく、いわゆるその本当の職人の方、協力企業の皆様ですよね、あるいは本社部門にはいろんな現場経験を持ってる専門的に支援する人材っていうのもいますので、そことのいわゆる情報共有であったり遠隔にいながらそのまま支援に入れるとかっていう観点でデジタル技術っていうのは活用してます。
そこにいなければ成り立たない仕事から、どこにいても成り立つ仕事にするためにはやっぱりデジタル技術の活用というところだったんですね、そしてダイワハウスではすごくこう AI の活用を積極的にされているということで、ちょっとここのブロックの話が個人的に非常に楽しみなんですけれども、生成 AI の活用について、まずダイワハウス全体でのこうスタンスっていうのはどのような形になっているんですか。
はい、スタンスとしてはこれはおそらく生成 AI に限らずだと思うんですけども、いわゆるその攻めと守りっていうのをバランスよく進めないといけないなっていうのが基本的なスタンスです。で、例えばいわゆるメディアとかでチャット GPT で あんなことができるようになった、こんなことができるようになったって、もうあれだけメディアで取り上げられるとやっぱり使ってみたいっていう声は当然上がるのと、で我々としては当然こう生成 AI っていうのを使うと、もっと自分たちの仕事はきっと楽になるはずだっていうストーリーがなんとなく見えてたっていうところがあるので、ただそれは実際に触ってもらわないと良さに気づかない人たちもいますよねっていうふうに思いましたので、まずはその使えるっていう環境をご提供しますっていうところ で、ここがどちらかというと我々としては攻めっていう考え方になりまして、ただ実際に使う環境を用意させる、これチャット GPT がスタートした時にもいろいろ逆の側面で言われたんですけども、そういったところにいわゆる社内の情報ですよね、外に出せない情報っていうのを生成 AI に読ませてしまうと、それが漏れるんじゃないかっていうところで、いわゆるその機密情報がよそに出てしまうみたいな話 で、当時他の企業さんともいろいろお話をさせていただくと、使わせるっていう方向と、どちらかというと危険だから使わせない方向に合わせて完全に二分してたんですよね。で、我々の思いとしては使わせたい、ただこういったリスクがあるんだったら、このリスクを回避した上で使わせるっていう環境を用意しないといけないと思いまして、で単純にそのいわゆるインターネット上で提供されてる生成 AI をそのまま使わせるっていう形ではなくて、同じレベルのものをいわゆるクローズな環境で外とは接点ないですよねっていう状態のところで使っていただくものっていうのを準備して、じゃあまずはどうぞっていうところで、いわゆるこれでは守りを確保しながら攻めも同時にやるっていう形でしたね。
それって既存のその生成 AI のどこかの会社が作ったツールを、またダイワハウス用に組み替えて作り直すっていう形だったんですか。はい、そうです
チャット GPT っていうのはもともとはオープン AI 社が作成されたものなんですけど、オープン AI 社といわゆるマイクロソフトが提携して、マイクロソフト上で Azure Open AI サービスっていうのをクローズな環境で提供できますっていうのが最初アメリカでスタートして、ただアメリカだと我々の国内のデータが外にいわゆる国外に出てしまうというところで心配だったんですけども、その後すぐ日本国内で同じサービスを提供しますっていうアナウンスが入ってきたので、すぐに飛びつきました。
今も社内でいろいろな職種とかいろいろなレイヤーの方がいらっしゃると思うんですけども、ほぼ全員かなり AI は使っていらっしゃるという印象ですか。
多分人によってまちまちだと思います
そこはまあ組織が大きいとしょうがないですよね。ただその会社としてかなり使うようにっていう推進はされていらっしゃる。
はい、推進はしてますね。
建築に関わられる方々ってやっぱりその設計とかってもちろん人間の職人感覚みたいなのもあったりするとは思うんですけど、一方でやっぱり AI に任せた方がスムーズなところもあったり、すごく親和性があるのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。
ちょっと気をつけないといけないなと思ってるのは、よくその AI だったら何でもできるんでしょっていう風な発想の仕方をされる方がいらっしゃるんですけど、結局 AI っていうのは元になるデータを自分なりに解析分析して、例えば統計的に考えてみて、そこから推論をして答えを出すっていうことなので、元になるデータがなかったら極端し何もできないんですよね。で、例えば何かが人が行動するっていう時に、基本的には意思決定してから行動を起こすって、多分これの繰り返しだと思うんですけど、意思決定する時ってなんでそれに決めたんですかっていう情報があるはずなんですよ、自分の頭の中に。ただ一般的なデータの残し方っていうのは、これをしましたっていう記録しかなくって、 なんでそれをしたんですかっていうそこのデータ多分ないと思うんですよね、うん、だからここのところをうまくデータ化していかないと多分 AI 使ったら何でもできるんですよねっていうふうに単純に考えてると多分結果的には痛い目に遭うんじゃないかなっていうふうに思います、うん、
生成 AI をこう全社で展開していく中でセキュリティ面の話ちょっと先ほどありましたけど、こう社内での活用でのセキュリティ面での注意していること工夫されていることってありますか？
はい、はい、当然 AI っていうのは情報とかデータっていうのを読んで初めて何かができるっていうことなんですけど、何でもかんでも AI に与えてしまうっていうのはおそらくはまずいものも多分あると思ってるんですね。本当に社内の隠さないといけない原理的な情報まで AI に食わせていいかどうかっていう話もあるので、適切にアクセスコントロールをしてあげないといけないよねっていうところであったり、実際にその多分これもメディアでいろいろ話題になったと思うんですけど、特に画像生成とか言ったところではこれって著作権侵害ですよねみたいな話もおそらく出てくるので、多分いろんな面でセキュリティ上解決しないといけない課題っていうのは多いと思ってるんですね。で当然これはクリアしないといけない課題ではあるんですけど、あまりやりすぎると結局ガチガチな仕組みになってしまって、結局何もできないんじゃんっていう
塩梅、
うん、いう可能性もあるので、はい、どちらかというとある程度の一定の幅自由度は持たせて、ただこの一線を超えるようなことはダメですよっていう形で、どちらかというと我々はガードレールをかましていくっていう考え方で進めてるっていうところですね。
AI ってこれからの世界も一人一人がかなり使いこなせるかどうかによってむしろ会社の利益も変わってくるんじゃないかみたいな世界ですけど、そのコンプライアンスの線引きってこういろんな方がいていろんな仕事をしている大きな組織だからこそ、ね、引きすぎるとつまんなくなっちゃうしっていうすごい難しいところですね。
ですね、はい、
ちょっと今週あの AI の社内の向き合い方について伺いましたが、来週はこの言葉も気になってます、 AI プランコンシェルジュについてたっぷりと伺わせていただきます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は大和ハウス工業株式会社執行役員デジタル戦略担当の川口正樹さんをお迎えいたしました。いろいろなお話を伺って大変勉強になりました。来週はより社内の AI 活用、 AI との向き合い方のお話を深掘りできればと思っております。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks。 This program was brought to you by デジタルフォルン。